Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me today to Luke 5, verse 36.
ルカの福音書5章36節を開けてください。
He told them this parable. No one tears a piece out of a new garment to patch an old one. Otherwise they will have torn the new garment, and the patch from the new will not match the old.
イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて、古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、その新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた布切れ、継ぎ切れも古いものには合わないのです。
The title of today's message is A Change of Clothing from the Lord.
今日のメッセージのタイトルは主によって着替える、主によって着替える。
To understand this verse better, let's firstly think about clothing in those days.
今日の御言葉をよく理解するためにまず当時の衣服について考えてみます。
In those days, there were no shops like Uniqlo or other places where you can buy cheap, reasonable quality clothing.
当時は安くてそれなりに質の良い服が買えるユニクロみたいなところはないのです。
Even the expensive clothes you might buy from a department store like Takashimaya or Daimaru are still much more affordable than clothing was in those days.
それから、あなたが高島屋とか大丸といったデパートで買う値段の高い服も、当時の服の値段と比べればまだずっと手頃なんです。
In those days, there were no sewing machines.
当時、ミシンもない時代です。
There were no auto looms for the cheap mass production of materials for making clothes.
衣服を安く大量に生産できる自動の織り機もありませんでした。
In those days, the making of clothes was a very labor-intensive process.
当時の服作りというのはとても骨の折れる仕事だったのです。
Not only that, there wasn't the mass transportation systems as we have today, meaning that unless you were very rich, you only wore clothing made nearby.
それだけではなく、今日のような物資輸送もなかったのです。つまり、とても裕福でない限りは、家の近くで作られたものしか着ることはなかったのです。
And there were no synthetic fibers in those days either.
合成繊維だってありませんし。
Most people wore only clothes made locally from local natural fibers.
ほとんどの人は地元で取れる繊維で作られた服を着ていました。
In those days, most people wouldn't have had many sets of clothing either.
ですから、いろいろ取り違えて着れる服というのはなかったのです。
Now we've had a look at a bit of background about clothing during Jesus' time on earth. Let's look a bit more at what he was implying by using an example of clothing.
では、イエスがこの世におられた頃の背景が分かったところで、次にイエスがここで言われた例えについて知っておきましょう。
According to Grace Publications, A Dictionary of Bible Symbols, when clothing is referred to in the Bible figuratively, It is either symbolic of representing a person's character, condition, or behavior, or it can be used as a simile, figuratively, for something that is prone to decay and or corruption.
グレイス出版社が出している、聖書が、ですね、聖書が示す象徴する辞書、象徴していることの辞書かなによれば、聖書の中で例えとして衣服を用いるとき、それは人の性格や状態、行為を意味したり、または何かが腐ったり堕落したりする傾向にあることを意味するときに使われるとあります。使われているとあります。
Let's think about why Jesus used this parable.
なぜここでイエスがこの衣服の例えを使ったのか考えましょう。
If we think back to the context of this verse, he was answering the question as to why his disciples behaved differently from the disciples of other religious teachers of that time.
前に遡って、イエスの弟子たちがなぜ当時の他の宗教、当時の宗教の教師の弟子たちとは違う行動をとるのかという質問の答えを思い返してみるといいです。
I think that in this example, using a garment, he's talking about the personal effect that faith in him has on an individual.
ここで着物の例を用いて、イエスは各それぞれ個人の信仰に与えていく効果、というものについて語っているのだと思います。
When someone comes to faith in Jesus, then figuratively speaking, it's like they've received a brand new change of clothing from the Lord.
誰かがイエスを信じるとき、それは新品の着替えの服、新品の着替えの服を主から受け取るようなものであるということを例えているんです。
They will look different from those wearing the old sinful clothes.
そのイエスから受け取る服は、それまで着ていた罪深い古い服とは違って見えるわけです。
There are three things that this passage teaches us about this change of clothing.
では、このイエスによる服の着替えということについて、今日の御言葉の中に3つの教えがあります。
So let's look at these things now.
ではそれらを見ていきます。
Firstly, the change of clothing from the Lord is precious.
一つ目です。イエスから着替えに渡される服はとても高価なものである。
In the second part of verse 36, it says, No one tears a piece out of a new garment.
今日の御言葉36節に、誰も新しい着物から布切れを引き裂いて。
And a bit further on, it says, Otherwise they will have torn the new garment.
そして続いて、そんなことをすれば、その新しい着物を裂くことになるし、とあります。
Jesus has given us a brand new spiritual garment that is His salvation.
イエスが私たちに新品の霊的な着物を与えてくださったのです。それは救いを指すのです。
His garment of salvation covers our sins.
イエスの救いの着物を罪深い自分の上にまとうようにです。
It makes us acceptable to God.
それによって私たちは神に受け入れてもらえるのです。
As I mentioned earlier in this message, clothing in those times was not cheap.
先ほど話したように、当時の衣服は安くはなかったのです。
The garment that Jesus gives us is the costliest of them all. It was paid for by his death on the cross.
イエスが 私たちにくださった着物とは最も高価なものであって、十字架でのイエスの死というお金、代償によって支払われたものです。
So it makes the garment that he gives us very precious.
ですからイエスによって与えられている着物は高価なのです。
It's not something we just tear pieces out of.
とても引き裂いても構わないようなものとはわけが違うのです。
Matthew 13, verses 44 to 46.
では、マタイの福音書13章44節から46節を見ます。マタイの福音書13節44から46節です。
The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field.
天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。
Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls.
また、天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。
When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it.
素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。
Brothers and sisters, how precious is the salvation that Jesus has given you?
兄弟姉妹の皆さん、イエスにいただいたあなたへの救い、それはなんと高価なものであることでしょうか?
Do you truly treasure it?
あなたはそれを重んじていますか?
Or is it just an optional extra nice to have thing in your life?
それとも他にもある良いものの一つとみなしてはいませんか?
Are you wearing the precious garment he has given?
イエスがくださった高価な着物を身につけていますか?
Or are you just leaving it in your wardrobe, never to take it out and wear it?
それともタンスに入れてしまったままにして全く来ていないのではありませんか?
Over and over, the Bible speaks of how precious his salvation is.
聖書は繰り返し繰り返し、イエスによる救いがどんな高価なものであるかを語っているのです。
Don't just leave it in the wardrobe.
タンスの中にしまっておいてはいけません。
Don't just cut bits out of it that you like while ignoring the rest of it.
気に入っている部分だけ切り裂いて、他は気にも留めないようではいけません。
Put on his salvation fully.
キリストによる救いをすべて身につけるのです。
Embrace it.
抱きしめるのです。
It is the most precious thing he has given us.
救いはキリストがあなたに与えた最も高価なものなのです。
Amen.
Amen.
Secondly, a change of clothing from the Lord is a complete change.
二つ目です。完璧な着替え。完璧な着替え。
The third part of verse 36 says to patch an old one.
今日の御言葉36節に古い着物に継ぎをするとあります。
When we fully embrace Jesus, our life changes completely.
私たちがイエスのことを最上のものと崇めるときに完全に人生が変わります。
Embracing him doesn't just patch up a few holes here and there.
イエスを最上のものと崇めるということはあちこちに開いた穴を継ぎはぎすることではありません。
Some people might think, well, I'll get Jesus to help me reform a few bad habits.
人によっては自分にあるいくつかの悪い習慣を直すためにイエスの助けをもらおうと捉えてしまっています。
Maybe a bit of healing for something that I need.
ちょっと癒してもらいたい。
Maybe he can help me solve a few problems in my life.
生活の中に出てきた問題をちょっと助けてもらいたいというだけの思いです。
Jesus isn't just handing out patches to fix your old life. He's giving you a totally brand new life.
でもイエスはあなたの古い生き方の継ぎはぎ用の着物を与えたのではないのです。イエスがあなたに与えたのは完璧な新しい人生なのです。
It's a complete transformation, not just a patch up.
継ぎはぎではなく、すべて変わるのです。
Let's read about what the Apostle Paul had to say about the complete changes in his life.
では、使徒パウロがそのイエスに与えられた人生の完全な着替えをどう言っているか見ましょう。
Galatians 2 verses 19 to 21.
ガラテヤ人への手紙2章19節から21節です。ガラテヤ人の手紙2章19節から21節です。
For through the law I died to the law so that I might live for God.
しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me.The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing.
私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。
Coming to Jesus is a complete change of the way we live.
イエスを信じるとは、生き方が、それまでの生き方が完全に変わることを意味します。
There's no more self-reliance on being able to perfect yourself through following laws, religious rituals, or any other kind of training.
法律に従って、宗教儀式に従って、他の訓練等に従って、そして自分が完全なものになれるのだという、自分を信頼することがなくなるのです。
We place all our trust in Jesus for salvation and no trust in ourselves.
自分の救いのためにイエスを信じ、自分自身に信頼を置かなくなります。
When you trust Jesus for your salvation, your whole perspective on life changes.
イエスによってのみ救われると信じた時に、人生観が全く変わります。
He completely transforms your life.
あなたの人生がイエスによって変えられるのです。
If you haven't yet done so, surrender to him today.
まだあなたの人生が変えられていないのでしたら、今日自分自身をイエスに明け渡すのです。
Tell him that you realize you can't do it by your own efforts. You need to let him transform you.
自分で頑張っても自分を救えないと分かりましたと、イエスに告白するのです。
Let him completely change your life today.
あなたはイエスに変えてもらわなければならないのです。今日、その生き方を変えていただくのです。
Amen.
Amen.
Thirdly, a change of clothing from the Lord is incompatible with our old clothing, our old life.
三つ目です。イエスの着物、イエスによる着替えは、古い生き方を共有しない。古い生き方を共有するものではない。
The last part of verse 36 says, And the patch from the new will not match the old.
36節に、新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのですとあります。
There's another reason why Jesus doesn't just patch up your problems. That's because his ways are completely incompatible with our old ways.
なぜイエスがあなたが抱えている数々の問題に次を当てて解決してくださらないかという理由はこうです。それはイエスの道はあなたの古い生き方とは全く共有できないからなのです。
You can't just have a bit of Jesus and a bit of the world.
イエスもそしてこの世もどちらも持つことはできないのです。
The Greek word translated as match here in the NIV is symphoneo.
英語では、マッチとなっていますが、日本語は合うということです。この言葉はギリシャ語の聖書にはスンフォニオとあります。
This word means to be harmonious or to be in one accord.
この意味は調和が取れているとか一致しているという意味なんです。
In other words, if you try to mix Jesus and the old life, you won't have any harmony. In fact, you will have discord.
言い換えれば、イエスの道とあなたの古い道を混ぜようとすれば、調和は取れないということです。実際、それは不協和音を生み出すのです。
If we look at what Matthew and Mark recorded about this same parable in Matthew chapter 9 verse 16 and Mark 2:21, They both say the patch will pull away from the old clothes, making the tear worse.
マタイとマルコの福音書におけるこの部分もこうなっています。合わない継ぎ切れは、つまり古いものと新しいもの、この合わない継ぎ切れは着物を引き破って破れがもっとひどくなると、そう言っているんです。
There's nothing worse than trying to be a follower of Jesus and at the same time trying to be accepted by the world.
イエスに従おうとしながら、していきながら、同時にこの世にも受け入れられようとしていくことほど悪い結果になることはありません。
Let's look at a church that's mentioned in the Bible.Where the people were trying to do this.
そうしようとしていた人々の教会、その教会の例を聖書で見てみます。ヨハネの黙示録3章15節から19節です。ヨハネの黙示録3章15節から19節です。
Revelations chapter 3 verses 15 to 19.I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other.
私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか、熱いかであってほしい。
So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth.
このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので私の口からあなたを吐き出そう。
You say I am rich, I have acquired wealth, I do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked.
あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。
I counsel you to buy from me gold refined in the fire so that you can become rich and white clothes to wear so that you can cover your shameful nakedness and salve to put on your eyes so that you can see.
私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。
Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent.
私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。
I understand that there's a lot of pressure from the world to conform to its ways.
この御言葉に従うにはあまりに重圧がこの世にはあることは私も分かっています。
I've tried being lukewarm myself at times.
実は私もある時は生ぬるいものとなってしまっていました。
However, it never brings about peace. Rather, it starts to tear you apart.
でもその時に決して平安がなく、自分がかき乱れていったんです。
It's better to be honest and either choose to follow God's ways or choose to follow the world's ways.
私は神の道をフォローするのか、それともこの世の道をフォローするのか、正直でいる方がまだいいと思っています。
Stop trying to live a double life. You'll never have any real peace.
あなたが二重生活を送れば、それは決して本当の平安が得られることはないからです。
As Joshua said in Joshua chapter 24 verse 15, choose for yourselves this day whom you will serve.
あのヨシュアはこう言っているんです。ヨシュア記24章15節にあります。あなた方が使えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。あなた方が使えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。
Jesus or the world, it's your choice. Choose wisely.
イエスかこの世か、それはあなたの選択によるのです。自分に正直に賢く選ぶのです。
アーメン。
アーメン。